ここ5日間皆さんはどんな風に過ごしていらっしゃいましたでしょうか。季節の変わり目、体が慣れなくて体調優れない方も多いかもしれませんね。そうそう、前回オンエアの後、お友達から連絡が来て、連日の雨で床上浸水の被害に遭ったっていう風に言ってました。いやー、本当に水害は大変ですよね。お掃除とかね、本当に、結構時間がかかると思います。まあそれでも、おけがとかがなかったみたいなので、そこは本当に良かったです。まあね、体になんともない、怪我とかがないことが一番ですからね。本当にでも気をつけてほしいと思います。皆さん気をつけましょう。私の5日間はというと、まあ引き続きでいろいろな手続きに翻弄されています。この5日間ではね、各種ライフライン関係の手続きをやりましたよ。こう性格的にこういう事務的なところに関してはね、結構せっかちというかキチキチしないと嫌な性格なんですよね。電気ガス水道関係はもう完了です。もうね、旅行とかもそうなんですよ。交通機関とか結構早くちゃんと予約しないと嫌なタイプですね。できればホテルもちゃんともう決めておきたい、そういう感じです。で、今回のそのライフライン関係の中で言うと、一個引っかかってしまったのがインターネット回線周りなんですよね。これがね、ちょっとまあこれって本当に皆さんそれぞれ工夫をしていらっしゃるんだと思うんですけど、私はねこの分野がちょっと苦手なので、なんか自分の中ではこう安かったりね、便利だったりする、こう理想的な形に持っていけたらいいんだろうなと思ってるんだけど、なんか整理をしないままずるずるもう10年やってきて、10年以上かやってきてしまったので、これを機にね、その整理をしようと思ったんですよ。っていうのが、その引っ越し先のマンションはインターネットがもう無料で使えるという環境が整っている新築のマンションなので、その今契約をしている、まあ、光を使っているんですけど、その光回線とかをもう解約しちゃおうって思ったんですね。でもめんどくさいことに、その私が使っている回線と、プロバイダーとそれから携帯が紐づいてしまっていて、なんとそのインターネット回線を解約するとプロバイダーもね自動的に解約されるらしいんですよ。それはね結構めんどくさいことになりそうで、ちょっと私詳しくないからあれなんですけど、パソコンの設定とかも全部変わってきちゃうみたいで、ちょっと面倒だなっていうのが一つと、あと、どちらにしてもその引っ越した先のマンションの回線の状態が果たしていかほどの能力のインターネット回線なのかっていうのもわからないわけです。私が契約したマンションではないので、それを知る術が今のところなくって、もしかしたらそのマンション側はね、少しでも経費を抑えようと遅い速度のものを引いてくれていたら、要はそのあんまり使えないみたいな感じになるわけですよ。使えない回線をその用意されていても、パソコンとか特に処理のスピードが落ちたりとかするのすごい不便じゃないですか。インターネットつないでもね、いつまでもぐるぐるして画面が出るのに時間がかかるとかだと本当に嫌だなと思っていて、まあ、新築だからあんまりそういう心配はないかなとは思っているんですけれどもね、そこもわからないから、一旦、昨日一昨日か電話で相談した限りでは、一旦このまま移設という形を合室が分かった段階でして、で行ってみて使ってみてから、状況が良ければ解約をするというのはいかがでしょうかっていう、まあなんて言うんでしょう、 おすすめをされました。でしかもちょうどその契約更新月みたいなのが一応3ヶ月解約をする猶予があって、ここにちょうどその当たるみたいなので、年末ぐらいまでにそれを決めて解約をすれば解約手数料はかかりませんっていうことだったので、まあこれに関してはちょっと慌てずに、ちょっと私も苦手分野なので、詳しそうな知り合いとか、あとなんかねちょっとそういうビッグカメラかなんかにいてお兄さんとかに聞いてみようかなとかって思っています。まあとにかくそこはちょっとよく考えないといけないです。ビアメニアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さて、実はこの放送今流れているのものは、実は昨日の28日に収録しています。このトークがオンエアされているということは、この実際に放送されている時間帯には私はベッドで寝ているか、ソファーでうーって感じでダラダラしていると思います。ちょうど2ヶ月前にお話しした帯状疱疹の不活化ワクチン接種2回目を、28日に受けていて、その副反応というのが今出ている状況ということですね。熱とあとはまあ筋肉注射なので、腕の痛み、まあ、その他もろもろに見舞われながら、まあ接種翌日丸1日を過ごすみたいな感じですかね。前回の時はちょっともう2ヶ月前なのでもうぼんやりになってますけど、翌日は結構しんどかった。でももうその翌日にはほぼなんともなくて、ちょっと腕の痛みが残ってるかなぐらいだったと思うので、まあもう今日1日おとなしくしていれば大丈夫だとは思うんですけどね。今日だけはちょっと病人みたいになってるってことですよ。これもねせっかちな性格が出ちゃったのかな。9月27日がちょうど丸2ヶ月目、前回打ってからの丸2ヶ月目っていうことで、カレンダーにこうマーキングをしてたんですよね。でそれを見た私はもうその前回行った病院にすぐに電話をかけて、まあ、予約をしようと思って電話をかけたわけです。そしたら窓口の方から2回目ですね、いつがご希望ですかって聞かれたので、何にも考えずに間髪を入れずに、打てるなら明日にでもっていうふうに答えたんですよ。そしたらその向こうの看護師さんが、あー明日ですか、まあ通常はちょっとね前もって、予約いただいてワクチンを発注するんですけどって言った時に、私もあっと思ったんだけど、そのまま続けてその看護師さんが、でも月曜日に打つ予定の方の分があるので明日、大丈夫ですよ、では明日にしましょうかって言われて多分その、月曜日の方の分は私を予約を取った後にすぐ追加発注をすれば、その月曜日までにそのワクチンが間に合うんでしょうねきっとだからなのか28日になって、そして電話を予約電話を切った後にはたと考えて、そうだ28日に打って翌日の29日は千春メガヘルツのオンエア日だったと思ったんですよ。どうしよう熱出てるじゃんと思ったけど、この今やっている方法で前日に収録を一応やっておいて、そして、当日の朝具合が悪かったら前日収録分をオンエアする、もし元気だったら当日の朝収録をそのままやればいいじゃん、そしてそれを流せばいいじゃんってなってこうなっています。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
まあ、とにかくこの放送ということは、まあ、予定通り熱が出ていて、ちょっとあの元気におしゃべりする感じではないということですね。まあまあ、 あの2回目だから軽いといいななんては思っていたんですけど、まあ、それにしてもあのワクチンによる発熱とか、まあ、その体の不調なのでご心配はあの言いません、多分1日2日で復活します。もうねこれで10年は私はもう完全に帯状疱疹の恐怖にさらされることがないと思うと本当に安心です。これはね一度罹患したからこそ思います。大人世代でワクチン接種の必要性が高まっている方はぜひ検討してみてください。特にね来年の3月までだったかな、補助金がある自治体が多いですから考えてみていただけるといいかなと個人的にはおすすめします。首から上にねできると失明の怖さとかもあるみたいですよ。本当に、これは何度も言いますけど、気をつけた方がいいと思います。お時間参りました。今日も本当に最後までありがとうございます。次の一粒万倍日は1週間後の10月6日日曜日です。来週も私はねちょっと予定がいろいろあるので、頑張っていきたいと思います。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく秋の味覚おいしくボナペティ。斉藤千春でした。